招きの言葉。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。ご一緒に賛美歌546番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌546番。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、主なる神。お座りください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父であり、またそれゆえに私たちも父と呼ぶことを許してくださいます。聖なる御神様、あなたの皆を呼び、兄弟姉妹たちと互いに手を取り合うような思いを持って、この賛美を歌うことができます。この礼拝に招かれていることを感謝をいたします。今ここにあり得ること、これはあなたが与えてくださった大きな恵みです。主の日ごとにここに来て、ここに座り、あなたの御言葉を聞きながら自分の生涯を全うできる恵みです。これは何にも勝る幸いです。我が魂は耐えるばかりに大庭をしたい。我が心と我が身は生ける神に向かって喜び歌います。あなたの大庭にいる一日はよそにいる千日に勝るのです。詩編に歌われております。他のどこで過ごすのでもなく、またどのような仕方で自分の時を数えるのでもなく、ここであなたが与えてくださる礼拝という命の時を数えることができます。主イエスキリストの十字架を思い、よみがえりの勝利を思いつつこの技に参加しています。主イエスのご生涯を思い、御言葉の解き明かしを聞くこの礼拝を今始めるときに、どうぞあなたの御言葉と、そして御言葉が描き出す主イエスのお姿を心深く留めさせてください。それが自分にとってどんなにつらいことであっても、そこに見えてくる自分の罪の姿をはっきりと見ることができますように、自分が罪を犯すものであることを恐れる思いをあなたが与えてください。罪に対する恐れを知らないとき、自分自身を傷つけてしまいます。一緒に生きる人々をも傷つけて、気づかないままに生きてしまいます。助けを求める者に手を差し伸べる思いを抱かなくなります。人が私に何をしてくれるか、私に何を語ってくれるかに心を奪われて、私があなたの御心に従って何を誰にしてあげるかを問わなくなってしまいます。その心の鈍さの罪に勝つことができますように、十字架の主イエスを今鮮やかに思い起こすことができますように、主の足元にひざまずく思いを持って 主の食卓に預からせてください。十字架の恵みをはっきりと見ることのできる確かな信仰の眼差しを与えてください。悔い改めてこそ知りうる確信を、またそこにこそ平和があることを今望みを持って新たにすることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書イザヤ書第26章7節から11節、旧約聖書の1099ページです。旧約聖書イザヤ書第26章7節からお読みいたします。神に従う者の行く道は平らです。あなたは神に従う者の道をまっすぐにされる。主よ、あなたの裁きによって定められた道を歩み、私たちはあなたを待ち望みます。あなたの御名を呼び讃えることは私たちの魂の願いです。私の魂は夜あなたを探し、私の中で霊はあなたを探し求めます。あなたの裁きが地に行われるとき、世界に住む人々は正しさを学ぶでしょう。神に逆らう者は憐れみを受けても正しさを学ぶことがありません。公正の行われている国で不正を行い、主の意向を顧みようとしません。主よ、あなたの高く上げられた御手を彼らは仰ごうとしません。民に対するあなたの熱情を仰がせ、彼らに恥を受けさせてください。敵対する者に向けられるあなたの火が彼らを焼き尽くしますように。次にヨハネによる福音書第12章44節から50節まで、ヨハネによる福音書第12章44節からお読みいたします。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。ヨハネによる福音書の第12章の最後のところを今日読みました。この次の礼拝から第13章に入ります。ヨハネによる福音書はこの第13章から まあ、第2部に入ると言ってもいいかと思います。この第13章から第17章まで、その後はこの主の受難の物語が始まりますけれども、その前のこの17章まではこの主イエスの教えが集中的にこの述べられているところです。私たちがこの毎日の生活をしていくとき、忘れてはならない言葉がこの記されていきます。私たちが語る言葉、私たちがする行い、それがいつもこの主の言葉に照らされて、この吟味されて、またこの御言葉によってこの作られるものであることが求められます。そこで、まあ、それに先立つこの第12章の50節にはこのような言葉が記されています。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。この命令と訳されている言葉で、これは第13章に入りまして、第13章の34節を見ますと、あなた方に新しい掟を与える、そのように訳されている言葉があります。この掟というのと同じ言葉です。父の命令、新しい掟とは一体何であるのか、でそのことをこの第13章から第17章までの主イエスの言葉が明らかにしていきます。で例えばこの今見ましたこの第13章の34節は、そのすぐ後にこういう主の言葉を伝えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。でこれはこの第13章に入りますと、すぐにこの主イエスと弟子たちとの最後の晩餐の場面が描かれていきます。共に夕食をとっている弟子たちの足元に主イエスがひざまずいて、このしもべのように弟子たちの足を洗ったという主イエスのお姿が描かれる。これ忘れがたいお姿です。そしてそのようなことをなさった主イエスが、私がこのようにあなた方を愛し抜いているのだから、あなた方もその愛を持って生きるようにと進めておられるのです。でこれが主イエスが伝える父なる神の命令であります。父の命令は永遠の命であると記されています。で実はこのことは驚くべきことを私たちに教えていてくださる。でそれはどういうことか、父の命令、戒め、掟を今ここで生きていると、やがて永遠の命というご褒美が与えられるというのではありません。父の命令はそれ自体が永遠の命なのであり、その命令に従って生きる者は今ここで永遠の命を生きると言われたのです。この永遠の命と訳されている言葉は、この永遠の生活と訳すこともできます。父の命令に生きることは永遠を今ここで生きるということです。まあ、来月聖天使記念礼拝を 守ります。共に御言葉を聞き続けてきたあの人、この人を思い起こしながらこの礼拝を守るわけですけれども、それらの人々はこの主の御言葉を聞き続けてきて、いつもその御言葉によって生かされていたのだから、すでにあそこで永遠の命を生きておられたのだと信じることができます。あの方は死んでから初めて永遠に生きるというようなことではない。私たちと共にここにあったとき、また肉体が弱られて毎週礼拝に来ることもできなくなったとき、そこですでに永遠を生きていたと信じることができるのです。すでにそこで死を超えて生きていた、今も生きている、私たちもそのように生きている。このことを考えるだけでも、この第12章の50節は誠に重い言葉です。第13章以下を読んでいくときの鍵がここにすでに与えられています。この、主イエスのお言葉を含む、今日の第12章の44節以下ですが、この最初のところにイエスは叫んでこう言われたという言葉から始まります。で、おやっと思う人もいるかもしれません。というのは、これは先週の第12章の36節のところで、このイエスはこれらのことを話してから立ち去って身を隠されたとありましたので、主イエスは公には人々の前で語られなくなられたはずです。しかしそれにもかかわらず、ヨハネ福音書はやはりここにどうしてもこの主イエスの叫びを書き記さねばならなかった。でなぜか、この43節に、彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだとありました。ユダヤの人々の中で、この特にこの信仰の指導者の中で、この主イエスのお言葉に心惹かれながらもついに信仰を言い表すことがなかった人々、その人々はこの人間から与えられる名誉を重んじて、神からの栄誉をその分軽んじてしまった。私たちはこういうところを読んで、困ったことだと、あたかも人ごとのように思っているとするならば、そのような私たちの思いをも遮るように主イエスは叫ばれたと書かれるのです。このイエスの叫びをある人はこのように表現しました。この叫びは魂の救いを求める熱望が生んだ叫びであると、あるいは魂の救いを生む大いなる渇望、熱心とでも言ったらよいかもしれない。飢え渇くような主イエスの思いです。先ほどイザヤ書の第26章読みましたけれども、その11節にこういう言葉がありました。主よ、あなたの高く上げられた御手を彼らは仰ごうとしません。民に対するあなたの熱情を仰がせ、彼らに恥を受けさせてください。敵対する者に向けられるあなたの火が彼らを焼き尽くしますように。この救いを求める激しい思い、それはこの人間からの名誉を受ける思い、つまり人間からの恥を恐れて 主イエスに対する真実の信仰を言い表すことができなかった人々の、まあ、いわば卑劣とも臆病ともいえる思いに対する激しい叫びを生んでいるのです。敵対する者に向けられるあなたの火が彼らを焼き尽くしますようにとある。焼き尽くして滅ぼすわけではない、救いへともたらす火となってほしいとイザヤは語った。でそれをここで思い起こすことができる。主イエスはとっても熱心であった、真剣であられた。他の誰よりもこの私の救いのために主イエスは熱心でいてくださる。そのように主イエスが真剣に熱意を持って語られた言葉はこのような言葉です。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。ここでは明らかに私を信じる者、私を見る者というのが同じ意味で用いられています。この見るというのはただ目で見て、あ、イエスがおられるということを確認するということではない。主イエスを見ながら見ていなかった人がいくらでもいるのです。見るということはただ目で見てここに何かがあるとか誰かがいるということを確認するというだけではない。その人をその人として見るかどうかということです。ここでイエスが願っておられる私を信じる、それは私を私として見ることだ。私があなた方に与える救いは単なる観念とか人間の理想や教えとかいうものではない。生きている私を私として見ること、そのように私を見るならば私を受け入れざるを得ない。そしてそれはまず何よりも私を使わされたものとして受け入れることである。父なる神がここで私を使わして私にその働きを委ね、その言葉を委ねておられるということをしっかりと見抜いてほしい。でなぜこれが大事なのか、46節、私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。この主イエスの言葉を、まあ、今お話ししたこととの関連で言えば、私を見るということ、イエスを見るということは、私を光として見るということです。光として見たらどうなるか、どうするか。今まであなた方が足を突っ込んでいた暗闇から足を抜かざるを得ない。光の中に映るのです。光を見るものは光の中に映る。でこれは決定的なことです。ある人がこういうことを書いています。こういう文章を書いています。光と闇、それは聖書の中における最後の言葉である。光と闇、この言葉の中に我々人間の存在の究極の姿、神の眼差しに照らし出された本当の姿が明らかになってしまう。人間の存在のあれかこれかがここで決定される。この言葉を読んだときに私は目が覚めるような思いや一種の恐れをやはり感じました。なぜかというと、私たちはどうもこの光と闇の このいずれかに決定して生きるっていうことに徹しない生き方をしているところがあると思うからです。まあ、自分のものの考え方やこの生活を考えたときに、まあ、そう思うことが多いと思います。あなたは光の子ですかと言われると、まあ、どうもそう言い切れない。あちらに影が差し、こちらが少し黒ずんでいる。それではあなたは闇の子ですかと言われると、いやとんでもない、少しはいいところがあると言いたくなる。要するに闇でもなく光でもなく、薄ぼんやりしてしまって闇と光が混じっているようだ。どうも、まあ、日暮れ近い薄ぼんやりした、まあ、暗いとも明るいとも見当がつかないようなところで、それでいいではないかと思っているところがあるのではないでしょうか。何も光とか闇とか決定することはない。このぐらいで適当にイエス様の言葉を聞いて、適当に教会と関わって生きる。そのぐらいのところで私たちの、まあ、私たちが信仰と呼んでいる生活を作っているのかもしれない。しかしここで主イエスが語っておられることはそうではない。神の御前に立った時の我々の本当の姿は光か闇かのどちらかであって、それがここで問われている。ここには聖書が語る最後の言葉、ギリギリの言葉、集中した言葉が語られているというのです。主イエスのお言葉をこう自分の気に入ったとこだけをこの自分の都合のいいようにこの取り出してつまみ食いするとか、そういうことではなくて、あるいは主イエスのお言葉の聞きかじりではなくて、その丸ごとの言葉を、主の言葉の丸ごとをそのまま光として受け入れるかどうか、そのことを主イエスが願っておられる。あなた方は闇にとらわれてはいけない、闇の中にとどまるな、こっちへ来なさい、私の中に光を見なさい、神はここに生きて働く。そのように熱い思いに燃えて真剣に私たちに呼びかけていてくださる。この主イエスの御言葉を聞いて我々も真剣にならざるを得ない。私たちも主イエスに引きずられるように真剣に自らの救いを問い、熱心に自らの信仰を問い、主よ私は信じますと言わないわけにはいかない。ここに闇と光の明確な区分が、区別が現れてくるのです。で、このことを私たちが間違えると、我々は依然として闇の中に足を踏み込んだままで気づかない。で、そのためにつぶやきが生まれる、不平が生まれる、心が疲れて文句ばかり言うようになる、望みが見えてこないということになるのです。現在のこのコロナ禍の世界において、我々人間にとって最も深刻な闇を生み出しているその一つのことは、私たちの世界からこの許しが失われているということではないかと思います。私たちがどんなに善良な人間のように振る舞っていようとも、どんなに正しい人間のように見えようとも、戦争中のこの国のことを思い起こすまでもなく、いざとなれば人の血を冷酷に流して平然としていられる、そういう 闇の技に生きる思いがある。誰もこれを否定することはできないと思います。しかしそれに勝つのは許しです。しかも許しは人間技ではできない。この罪深い自分が許されるというところに立たなければ闇の中にとどまるよりほかありません。しかし自分は許されていないと思わざるを得ない。イエスが見えない。イエスにおいて始まった祝福が見えない。しかしその祝福をイエスはこう言われます。47節、私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かない。驚くべき言葉です。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。人の名誉に心惹かれてついに神からの栄誉を軽んじて主イエスを重んじることができなくなった人々がそこにいました。しかし主イエスは彼らを裁かないと言われるのです。彼らを救う、私はそのために来たのだ、私はそのための光だと言われたのです。主の言葉を聞いて守らないもの、それは私たちではないでしょうか。私たちの日常がいつもそのような姿を示しているのではないだろうか。その私たちに対して主イエスはここで言われる、私はあなた方を裁かない、私はあなた方を救うために来た。この主を信じること、それがイエスを見るということです。私たちは光と闇の半ばに生きるときに闇を引きずるように生きてしまいます。で、その姿を主イエスはここでこう言っておられる。48節、私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。この裁くものがあると訳されている言葉、この裁くものというのはこの人のことを表しているのではありません。ひらがなでものと書いてあります。ここはこの裁くものを持つという元の言葉です。引きずると言ってもよい。自分を裁くものを引きずって歩いている、そういう人の生活の中にはその人自身の生活を裁くものがいつまでもぶら下がっている。そしてその人が終わりの日に神の前に立たされる時に引きずっているものによって裁かれてしまうという恐ろしいことになると主イエスは言われるのです。それを断ち切れ。断ち切るにはただ一つ、私を信じることだ、私を見ることだ。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお遣わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父なる神がここであなた方が引きずっている闇を呼び起こすものを断ち切るために今真理の言葉を語られている。それが第13章以下が記す主イエスの光の言葉です。皆さん、主イエスは真剣です。熱心です。熱意を込めて 集中しておられる。我々の真剣さは我々の誠実さの問題ではない。この主イエスの真剣さを映す真剣さに生きるっていうことです。そこに光が見えてくるのです。我々自身の中に引きずっている闇と真剣に対決する心です。私たちは光の中に招かれている。それを真剣に誠実に受け止めたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの光の中に真面目に真剣に熱意を込めて立たせていただけますように、主の姿を正しく見ることができますように、闇に勝つところに立たされていること、祝福の中に置かれていることを私たちの変わらざる望みとすることができますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌331番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌331番
主に飲み十字架を負わせま
主の祈りで共に祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。キリストの平和の使者としてこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。